TBS Podcast。
発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ。セッション。
ここからは毎日新聞 N 研セッション。N 研はニュース時事能力検定を略した言葉で、新聞やテレビのニュース報道を読み解く時事力をつけるためのビジネスにも役立つ検定です。毎週月曜のこの時間は、そんなニュース時事能力検定 N 研を目指す方に時事力をつけていただくため、一つの時事問題に関するテーマを取り上げ、解説とクイズでリスナーの皆さんと学んでいきます。それでは今日取り上げるテーマはこちらです。東日本大震災以降の防災対策。マグニチュード9、最大震度7を観測した東日本大震災の発生から3月11日で10年となります。この震災を教訓として、今後起こりうる想定外の災害に対する備えはどのように進んでいるんでしょうか。解説は TBS ラジオニュースデスクの中村久人さんです。久人さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先週のこのコーナーでは、東日本大震災の被災地の復興の現状などを取り上げましたけれども、はい、今日は東日本大震災で得られた教訓から、国内でどんな対策が進められているのかについて伺っていきたいと思います。
は
い、
まあ、東日本大震災の、ね、引き起こした地震の大きな地震、その想定外ということがもう随分とこう使われましたよね。
はいはい、
でそれにどう対応していくかということが、やはり一番大きな柱になっているわけですよね。でその東日本大震災、激しい揺れだけじゃなくって、巨大な津波が大きな被害をもたらしました。
はい、
で一部の地域では津波が到達する恐れのある範囲を示したハザードマップ、これに記載されていた水位や範囲を大きく上回ったんですね。うん、でこれをきっかけに全国で津波想定というものが見直されて、ハザードマップの改定も進められているわけです。でそれから災害弱者への対応という課題も浮き彫りになったんですよね。避難所でその高齢者や障害者、あるいは子どもたちといったその災害弱者の視点から見ると、ニーズに十分対応できていなかったんじゃないかと、まあ、こういう指摘がされているわけですね。でその教訓から、東日本大震災以降、災害弱者を早期に支援するための組織として、災害派遣福祉チーム DWAT というのが誕生したんですね。
はい、
この DWAT というのはディザスターウェルフェアアシスタンスチームと、
その略なんですね。
そうそうそう、災害の福祉の手伝うチームですね。
は
い、これの頭文字を取って DWAT というんですけれども、厚生労働省などのまとめによると、去年の9月時点で全国33府県にこの DWAT というのは設置されたということなんですよね。
そうなんですね。
で社会福祉士など福祉の専門職で構成されていて、広く避難者からの相談に応じたり、施設や環境面などで福祉的な課題があれば、その解消に向けて、調整をする役割ということなんですよね。慣れない避難生活が長引いたりするとね、体調を壊すというようなこともありますんでね、非常にこういう活動っていうのが重要視されてきているということなんですよね。さあそれではここでニュース時事能力問題です。
はい、
日本では近い将来、東海から九州にかけての太平洋沖で南海丸々地震が起きると見られています。この丸々に入る言葉、海底に伸びる溝状の地形のことを意味するんですが、この〇〇に当てはまる言葉について正しいものを次の4つの中から1つ選んでください。
はい、
1、プレート、2、トラフ、3、断層、4、マントル。ラジオのお聞きの皆さんも一緒に考えてみてください。それではシンキングタイムスタートです。
リスナーの皆さん、考えましょう一緒に。
日本では近い将来、東海から九州にかけての太平洋沖で南海丸々地震が起きると見られています。この丸々とは海底に伸びる溝状の地形を意味するんですが、この丸々に当てはまる言葉について正しいものを次の4つの中から1つ選んでください。1、プレート、2、トラフ、3、断層、4、マントル。さあどれでしょうか。はい、ここでシンキングタイム終了です。はい、リスナーの皆さんもどうぞ一緒にお答えください。
はい、
南部さん、回答はどれでしょう。
いきますよ。2番のトラフです。
トラフ、正解。はい、その通り、南海トラフ地震ですよね。 これマグニチュード8から9の規模になるって言われてるんですよね。
そう言われてますよね。
でその静岡県沖から九州沖の海底に伸びる溝状の地形、はい、このトラフを震源として起きると見られてるんです、うん、で今後30年以内に発生する確率は7割から8割って言われてるんですよね。
高いですよね、うん、
で最大級マグニチュード 9.1 の南海トラフ巨大地震が起きた場合、死者行方不明者は最大で23万人、建物の全壊焼失およそ210万棟に上るというふうに推計されてるんですよね。
で、
そう、例えば高知県では最大で高さ34メートルの津波が来ると。
そんなに高いんですか。
そう見られてるんですね。であるいは静岡県では津波が最短2分で到達すると、まあ、こういう厳しい予測もあるんですよね、
はい、
で南海トラフの地震だけじゃなくって、それ以外にも首都直下地震が起こる可能性というのも指摘されているわけです、はい、で東京、神奈川、埼玉、千葉の首都圏で起こる地震がある恐れということなんですけれども、うん、今後30年以内にマグニチュード7クラスの地震が起きる確率7割程度とされているんですよね。
そんなに高いんですね。
そう、最大2万3000人が亡くなっておよそ61万棟が全壊あるいは焼失すると見られているんです。ですからまあ、こうした災害に備えて日頃の避難訓練が大事とされているわけですよね、で岩手県の釜石市では東日本大震災の際に、はい、宇野住まい地区の学校にいたおよそ600人の子どもたちが防災学習と避難訓練の経験を生かして高台に走って命を守ったということがありました、うん、この出来事は子どもたちの率先避難で多くの命が救われた釜石の奇跡と呼ばれたんですよね、で三陸地方に伝わる言葉として、はい、津波てんでんこっていう、ね、言葉がある、
は
い、
まず上さん逃げろ、
そう家族のことは気にしないででバラバラになってとにかく逃げると、うん、で高台で待っていれば必ずお迎え来ますからってっていうふうなことですよね。
それぞれにっていう
そういうことですよね、はい、で釜石市内の津波到達点には津波記憶石というものも置かれてるんです、うんうん、でそこには東日本大震災を経験した当時の中学生が地震の時に呼びかけた100回逃げて100回来なくても101回目も必ず逃げて、
はい、
まあ、こういう言葉が刻まれているわけです。まあ、このフレーズ想定外をいかに想定していくかということの大切さを訴えるものですよね、
はい、心に結びたいと思います。久里さんありがとうございました、はい、来週もよろしくお願いいたします。さあここでプレゼントのお知らせです。ニュース時事能力検定の公式テキスト発展編を5名の方にプレゼントします。おはがきの方宛先は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ荻上チキセッション、ニュース検定公式テキストプレゼントの係までです。メールの方は ss954@tbs.co.jp で受け付けています。あなたのおところ、お名前、お電話番号をお忘れなく。ニュース時事能力検定は年4回実施しています。6月27日日曜日に実施される第53回検定の申し込み受付は3月15日月曜日からです。詳細は公式サイトをご覧ください。毎日新聞 N 検セッション、今日は東日本大震災以降の防災対策をテーマに取り上げました。 TBS Radio